じまりした集まりの礼拝もいいですね。
ハレルヤ。
自分の肉体を持って集ってパンと杯を持って主を人として来られた方を共に礼拝できて感謝です。でこの1週間皆さんどうですか。まあ1週間という限定はしないんですけれども、インフルエンザ猛威を振るってますけれども、皆さんの周りでは影響を受けてないですか。何か医院の方、病院の方、新たに診察を受けた人たちが100万人この1週間で超えた、推計100万人超えたというふうな報道がありましたけれどもね。でうちの一番上の子と一番下の子の学校で学級閉鎖、学年閉鎖でずっと1週間うちにいっぱなしだったんですよ。で家族の中で誰か出たら僕自身も会社に行けなくて自宅待機を余儀なくされる状況を覚悟していたんですけども、それは免れて安堵してるんですけれどもね。今本当にいろんな意味で何でもありの時代ですよね。ドクター・ルークもたびたび日本キリスト教会の現状をこうメッセージで何度となくこう繰り返し繰り返し指摘しているわけですけれども、この宗教という枠組みを取っ払って政治経済、人々の営み、全ての点でやっぱり何でもありというふうに感じてきてるんですね。インフルエンザ、新型インフルエンザ、豚インフルエンザ、表向きメキシコからこう世界中に感染拡大していったような報道がされてるわけですけれども、それはね、ただ単に自然環境、環境の変化、自然界の影響によるものだけだったら、ただ単にお手上げで祈るしかない、恨みつらみもない、多分自分たち人間の蒔いた種として受け止めるしかないんですけれども、そこに人為的なもの、あるいは政治的なものが裏側に働いていると感じ取れたら皆さんどう思いますか。素直にその人たちのために、なんか敵のために主は祈れって言ってるけども、なんか素直に祈れないですよね。アメリカ合衆国ね、で実は移民問題っていうのは長い歴史にわたって抱えてるんですよ。アメリカ合衆国ってもともと移民で成り立ってる国ですよね。古くは政教とピューリタン の流れを組みますけれども、で今現在のその移民問題というのは メキシコからアメリカ側への不法移民なんですよ。仕事を求めてこうあらゆる手を持ってこう税関を抜けたり、こう山越えだったり陸続きでね、意味問題、そういう意味問題を抱えています。で古くはね、その移民問題って1929年大恐慌起こった年ですけれども、それ以前の1920年にも 景気が良くなかったのよ、アメリカで。それは第一次世界大戦の直後でしたけれども、第一次世界大戦の戦場というか舞台というのはヨーロッパ本土でしたよね、ヨーロッパ大陸で。そこからの移民がアメリカに来て、その敵対関係を持ち込まれると困るわけですよ。で、景気が悪い。で、移民を制限する法律が3回にわたって1920年代制定されて、回を追うごとに厳しくなっていってっていう、そういう出来事があったんですね。で、ちょうど去年の9月15日、リーマンショックで金融恐慌が世界中に広がって、それが今年に入って今度、単なる金融恐慌が表面的に収まって、実体経済に及ぼしてきてますよね。日本でも失業者の問題が出ましたよね。あそこ、日比谷に、失業でありふれた労働者の村が、派遣労働者村ができたくらいだったでしょう。今アメリカですごい表面的には銀行の倒産とかなんとかが収まって、一般の労働者が結構増えてる、 9% 台だと言われています、失業率が。表向きの数字、それも1400万人の失業者が今出てるわけです。で、それ以上労働者を増やしてほしくないです。で、流れるたんびに賃金が下げられていく。で、マイノリティ、少数派の人たち、黒人とかヒスパニックとか、一般のほとんど労働者階層の人たちは、メキシコから流れてほしくないわけです。で、一番上のパワーエリートと呼ばれている、アメリカを動かしている支配層との中で、普段は仲悪いんだけれども、芝生が一致して排除しようという、そういうおさんくささがあるんですね。新型インフルエンザというと、何かね、中にもこう新しく出現した生物ウイルスのように思われてますけども、実は昔あった、かなり昔あった、そのウイルスが今また復活している。表向きは新型と称しているけども、そういう情報もあるんです。で、今年5月22日付の日経新聞の報道でね、それ昔流行ったアジア風邪に駆逐されたスペイン風邪っていう、昔聞いたことあると思いますが、の子孫が1977年に再出現してるんですよ。で、それは現在の A ソ連型って呼ばれてるものであり、具体的にどういうあれか分かるか、形が HYL1 型っていう言われてるウイルスなんですけどもね、それそのものだって言ってるんですよ、今の新型と称してるやつが。で、その A ソ連型と言われて、その流行った時もね、旧共産圏、ヨーロッパの共産圏、ソ連邦が崩壊していった時、あるいは旧東ドイツのベルリンの壁が 壊されて、ベルリンが一つになって東西を統一しましたよね。あれ前後にこの金がばらまかれてるんですよ。ニケシムはその辺を深く突っ込まないでね、どこかの研究所で保管されたものが何らかの事故で流出したものと考えられるって書いてあるんですよ。意図的なもの感じません？何でもありの時代じゃないですか。で、幸いなことにもしね、みんな突然変異というものを恐れてるわけですけれども、 WHO 世界保健機関 の、 感染対策に当たっている日本人医師の話であるとね、生物学的には極めて安定している状態で突然変異の兆候は見られないって言ってるんですね。ある意味で、ある意味で感謝ですよね。あれしょっちゅう突然変異を起こしてたらね、公衆衛生学的に対策の取りようがないじゃない。その都度その都度ワクチン作ってられないですよ。タイがで新型と称されるインフルエンザが猛威を振るったっていうのは、すでにかかっている人ね、感染者と被疑者ね、疑いのある人を部屋一緒にしちゃって診察に当たっちゃったもんだから、悪循環に陥っちゃったんですね。本当はインフルエンザじゃないのにかえってかかっちゃった人とか、そういう状況に追い込まれています。先ほどアメリカの失業人口、失業者人口に触れましたけれども、 9% 台、1400万人っていうのは表向きの数字ですけれども、これね、トリックがあって、1ヶ月の労働時間36時間未満の人、働いている人、1日にして2時間も、いかないですね、1時間ちょっとですかしか働いていない、まあ、そんな仕事にしか、それぐらいの仕事にしかありつけていない人をね、失業者に含めていないんですよ。実質的にはほとんど失業状態でしょ。その人たちが2700万人いるんですって。で、その本当のその失業者1400万人を足すと4000万人以上が失業状態だから 20% 以上に跳ね返っちゃう、 20%、 30% でしょうかね。そんなトリックがある。私たちはその表向きの報道、言葉に惑わされちゃいけないんですね。で、聖書の御言葉と私たちの内なる言葉、ロモスであられる方の言葉にやっぱり聞いていく、ますます聞いていかなきゃいけない難しい状況になってるんじゃないでしょうか。昔からアメリカって、まあ、特に名指ししていますけども、僕は進学の1990年そこそこの時、やっぱりね、アメリカでも宗教的霊的におかしな人はおかしな人としていたんですよ。私は同性愛者なんて公言する牧師が珍しくない時でしたからね。でもまともな人はまとも。最後に来日したビリー・グラハム、アメリカの大伝道者と言われている人ですけれども、 あの人が3回目の来日にあたってね、ドーム球場を借り切って、福音派のその伝道メッセージをしてくれという企画が立てられて、でアメリカにその企画したスタッフがお願いしに上がった時、もう私が日本にいたってリバイバルなんか起きませんよという言ったそうですけれども、あ、まともな人なんだなと思って思いましたね。あ、まともなんだな、大丈夫なんだな。でいざここに来てドクター・ルークのメッセージを私って伝え聞いたら、故郷で自分の銅像を建てちゃったって言うでしょ。余裕持ってこれ何でもありの時代だなと。後世の人がね、勝手にその人 の, 功績を称えて建てるっていうんだったら、まだしてもね、生存中自分で自分の銅像を建てるって、これはもう終わりだ。愕然としてしまいましたね。で、日本キリスト教会、特に昨今、今日の状況をこう深くドクター・ルーク指摘してますけれども、ある意味初代教会がこの世に生まれて、それ以降の教会史全てにわたってやっぱりね、おかしくなっていく要因が積み重ねられていってるんだというふうに僕は思います。イエス様が来られた時代というのはローマ帝国の時代でしたよね。地中海世界の時代で、この何、純粋な主への信仰、主への礼拝、主ご自身が崇められるべき教会が、その2世紀半ばからもう牧師制度という形を取っていく、そこにもうおかしさが感じられるんですけどもね。ですから一般の人々にとっては支配者、キリスト教は支配者の宗教だというふうに思われてきている側面があるんですね。特にミラノ勅令でこの世にキリスト教というのが公認されてから、その流れが加速していったようにも思われます。で、中世ヨーロッパはずっとカトリシズム一色で来るわけですけれども、それもまたおかしくなってるんですね。やっぱり支配者の宗教としか受け止められなかった。主に中南米の方に世界宣教が征服された、植民地化していったところと並行して、そこにカトリックが占領されていったわけですけれども、ミイラ時がミイラになっちゃったんですよ。それは人の社会、あるいは人のそのものって死を知らない、あるいは本当の神を知らない、その中で形があろうかなかろうが、あるいは意識していようがしていまいが、人って必ず何らかの宗教を持っています。無神論というのも一つの宗教です。で、カトリックの指導者、ピラミッド型の組織ですからね、お依頼さんたちが、あるいは一般の修道士もそうかもわかんないですけど、宣教に行って人と出会う、出会ったところに新しい、そこにある宗教と遭遇するわけですよね。何が起こったか、ただ単に現象面、その人々のそのあれを見て、単に人間的に仲良くなりたかったんでしょうか、あるいは本当に心底いいなと思って告白してるんでしょうか。キリスト以外でも救いはあると言い出したんですよ。あるいはキリスト教以外でも救いはあると、仲良 良くなるには都合がいいですよね。現代社会に幅を利かせてきちゃってるわけですよね。鳩山首相 の UI、 これもまた宗教多元主義とうまく結びついていくわけですよ。2001年、あの911事件で貿易センタービルが陥落しましたよね。旅客機が突っ込んでいってぺしゃんこになって、その後どこでしたかね、世界中の宗教的指導者、カトリックとか、もちろんプロテスタントもそうですし、仏教あるいはイスラム、いろんな指導者たちが集まってきて、一堂に集まって祈る場面がテレビ放映されたのを皆さん記憶にあります？見たことあります？動機にケジつけるし、つもりは持たないんですけども、まさにこれですよね。宗教多元主義、ヒューマニズムとうまく結びついていて、それはアガペとは似ても似つかない、そんな愛、人間中心主義の世界だなというふうに思わされました。で、その中で今一つ一つ挙げつらいたようにも聞こえたかも分かりませんけれども、でも主を知らない以上、人は何らかの宗教を持っているというのはある意味分かりきった話です。それをいちいち腐すんじゃなくて、御言葉ではやっぱりその指導者たちのために祈りなさいって言ってますよね。個人的にはなかなか祈れないですし、でもおかしいおかしいをあげつらうより祈らなくちゃいけないでしょうね。でもあまりにも何でもありだと今度一線を引かなければならない状況に追い込まれているのではないでしょうか。で、福音書を見れば、ルカの福音書2章11節12節見れば、主イエス様がね、交渉外の中で弟子たちに、人々が街道や役人や権力者たちなどのところに連れて行った時、何をどう弁明すべきか心配するな、言うべきことはその時聖霊が教えてくれると言っています。多分私たちは自分から自ら進んでこの世に伝道しに行ったり、自分の教団教派宗派を掲げてイエス・キリストを述べ伝えてでいくというよりも、同じクリスチャンと称される人たちの中から今混乱が生じてますよね。訴えられて公の場に引き出されていかなければならない、そういう状況が来るような感じがします。自ら自分たちでキリストを述べ伝える 自由にこの集まってパンと杯に預かるというのはある意味で幸せなことなんですけれども、自ら語っていく、出向いていく、癒しの御業を持っていく、何らかのその霊的賜物を持って出ていくというよりも、ある意味引きずり出されていくような、同じクリスチャンと称される人がキリストの名を恥ずかしめるがゆえに一緒くたにされて公の場に引きずり出されるような感じもしないではありません。でも心配するなと、その時聖霊が何を言うべきか教えてくれる。だけどもこの平和なこの空間、気心の知れた兄弟姉妹たちが集っているところで、僕が今弁明したいということをちょっと簡単に言いたいと思います。だから今聖霊に満たされたという示されたというんじゃないですよ、このところでね。確かに前半の戦場で血肉の戦いである宗教戦争というのはいつの時代においてもあります。いろんな学校で習った宗教史、世界史の中とかで記憶にあるのもあると思いますけども、つい最近までは争いが続いてたでしょ、ベルファストね、北アイルランドのね、カトリックとプロテスタントの争いとかもありましたよね。動機は宗教上の動機じゃないです。経済的格差の動機です。キリスト論の違いじゃないです。いろんな肉の動機、肉欲の動機、それで血肉に発展する、それが宗教戦争です。でも私たちの中では宗教戦争というのはありません。もちろんこの世全般を通していれば信仰戦争っていうのはありません。だけど世の人はキリスト教もキリスト教徒もクリスチャンもこのエクレシアも区別できないんですね。一緒くたなんですね。その中で私たちが訴えられることでしょう。同じクリスチャン、あるいはキリスト教とか。でも御霊が私の内側にいて、どういう質問が世から出るか、この世の裁判所から出るか分かりません。でも言うべきことは、私自身が教会です。私自身は教会であって教会道ではありません。人となってこられた方、初めから神であられる方が人のこの形をとってこの世に来られた方を信じています。宗教を真面目に考える人は親と思うかもしれません。特に日本というその神道の世界を真面目に考えている人は、誰でも死ねば神になる、人が死ねば神になる、あら人神と称して人が神になる世界観です。この日本って、私たちの世界観は初めから神であられる方が人でなってこられたことのお話です。
アーメン。
話が逆転してるでしょ。 私たちはエクレシアであり、聖霊の充満している、キリストの充満している
アーメン
器、これがエクレシア、これが教会、私自身が教会であって、あるいはそのキリストにある命を持った者同士の集まっている、それがエクレシア。2人でも3人でも私の名において集まるところには、私もその中にいるとおっしゃってくださった方が、そのエクレシアの中に夫がいるんですよ。夫の霊がいるんですよ。だから一つなんですね。今も一つなんですね。主が迎えに来て一つになるんじゃないです。もちろん本当の意味で結婚が成就しますけれども、夫が完全な人として来られるように、その時私たちも完全な体に変えられて、完全なら花嫁として結婚がなされるんですよ。ですからキリスト教につまずいた、つまずくことってこれからもいろいろあるかも分かりませんけれども、でも真理であられる方につまずかなかった人は幸いです。事実ここに集っている皆さんは真理につまずかなかった人です。これからつまずきがキリスト教会の中で、特にこのレジュメでは教会の会、アウ書いちゃったけれども、ある意味で世界の会ね、の方が正しいかも分かりませんけども、それでやっぱりつまずく人が出てきます。で、主はね、つまずきに会うのはやむを得ない。しかし、つまずきを与えるものは石臼にくるまれて沈められた方、海、湖の中に沈められた方がマシだと言ってますけれども、反面その交渉外の中でね、主ご自身につまずいた人って結構いるんですよ。問題はね、主の目から見て、客観的に見て、誰につまずいたかでしょう。一つの教会、群れ、この集まりの中で人間関係のトラブル、そういった次元の低いレベルの中でつまずく、で他の教会に移っていって、同じことを繰り返している人って結構います。単にその人自身につまずいたんであれば、別のところに移ればそのつまずきは止むはずですよね。だけど同じことを、全く同じことを繰り返している、その相手が違うだけ。要はその人につまずいたんじゃなくて、自分で勝手につまずいておいて、その人に責任にしている。そうであれば移ればそれで事を足りる、問題解決に至るんだけど、同じことを繰り返している。で、自分で勝手につまずいていることを全然告白しない。その誰それさんの名前だけが出る。その人につまずいてるんじゃなくて、 当は主につまずいてるんです。その人はその誰それさんにつまずいてるんじゃなくて、主ご自身につまずいてるんです。幸いじゃないですよね。本当に問題がそこにあるんだったら、去れば済むことです。だけど去っても同じことを繰り返している、そういうパターンというのはよく日本キリスト教会の中で起こっている事例です。いろんな問題が、その宗教的な問題だけじゃなくて、今言ったように政治的、経済的なものと、それは自然界でその病気、発生する病気とか、こう複雑に絡み合っている様子が皆さん感じませんか。ある意味で混沌としています。でも主ご自身は変わりません。主の言葉は変わりません。昨日も今日も変わりません。先ほど、ホーリーホーリーと歌いましたけれども、旧約においてはね、イスラエルの民に対して、私が聖であるからあなた方も聖でなければならないと、その聖であることを命令してますけれども、自分自身の難行苦行で法に聖になった人いないですよね。でも新しい契約において神が人となってくださった方との契約においては、この方が私たち一人一人を清めてくださってるんですね。清いですね。弟子たちに直接言ったのは、私があなた方に話した言葉によってもう清いのですとおっしゃってくださいました。御言葉を信じます。主の言葉によってもう清められるんです。主の血潮によって、主の血によって、罪を犯したことのないその血が贖い代となって私たちを刈り取ってくださったわけですけれども、もうその血潮によって清いんです。その十字架の中にとどまって、清さの中に私たちはとどまるべきです。この世の言葉に、この世の情報に振り回されるべきではありません。実体経済がまだまだ悪くなっていくと思います。で、1929年の大恐慌の後、僕前にも言いましたけども、10年後に、大体10年後に第二次世界大戦に勃発しましたよね。人為的に世界需要が、戦争需要が起こって、表面的に景気が上がりましたけれども、人間の愚かさですよね。経済政策をそれぞれ打ったんだけども、請求にその行き着くところが戦争、全くの正常な経済政策で回復したという試しがないですね、人間の歴史って。でもあるし、アナリストじゃないけれども、一般のこう投資家の言葉を借りれば、ある意味何もしなくてもね、経済政策、表面打たなければならない時もあるんでしょうけども、次々打って表面的にこう経済が上向いた時、 大概政治家あるいは官僚自分たちの手柄にしちゃうんだけれども、でもそれで収まるんだったらそれでいいんだけれども、でも戦争に突っ走っていきましたよね。戦争を決定したのも上の人たちですよね。でも極端な話何もしない、全て の平凡な人々の営み、何気ない生活を送っている、そういう中で経済にも自然治癒力があるというんですよ。時間はかかるけれども20年、平均20年ないし25年で元通りになるんだそうです。それを請求にやっちゃって10年後に戦争を追っ始めて無理な治療を作り出して景気を起こしちゃったというのが、それが1カ国ある2国間レベルじゃなくて第二次世界大戦に発展しちゃったという人間の愚かさですよね。その中でだから一人一人個人的に見れば指導者の中にもおかしなのいます。あめつらうんじゃなくてやっぱり指導者のために祈るべきじゃないでしょうか。なぜ私たちはキリストの花嫁として天と直結している関係でしょ、愛ながらでしょ。他の人たちにそれを願ったって天とその人との間に宗教が挟まっちゃってるの、覆いが隠されてなってるのも、本当にこの人のために濡れないっていう、そこだけを見るとね、首相の奥さんが金銭に生きてきた話とかいろんな話をこう伝え聞いてくるんですとさ、先にこう絶望感が先っぱっちゃしちゃうんですよね。しようと、もうダメですって、勝利の祈りに行かない。大概の指導者たちは占いと関わりを持ってます。特に日本の場合経済政策、これどうしたらいいでしょうか。個人的な占い師持ってます。それで良くなるわけないですよね。この世の君の思うツボです。それを阻止するようにキリスト教徒になるようにとかキリスト教国家になるようにとは祈りません。ただ単に誠の神は知らない指導者であっても人として健全に歩めるように、人として健全に素直に物事を考えられるように、一人の生活者として物事を考えられるように、ごく普通に人々が歩めるように、そういう政策が取れるように、主の御前に祈るべきだと思います。自分の知恵ではもちろん祈れません。だって僕経済政策知らないもん。どうして主の前にこうしてください、愛してください、 GDP こうなりますようになって祈れませんよ。自分でこうなるように祈ります、そしたらこうなるはずですからだなんて祈れませんよ。そうだったら最初からそうなってるはずですから。混沌としていて何でもありの時代の中にあって立てられた指導者たちがまず健全に霊の健全とまでは祈れません。 から離れて生まれたものが元あの人として本当に意味で健全なわけないんだから。だけどある意味神は知らないけれども、神から離れた人ではあるけれども、人としてまずまともに政策を取ることができるように、あるいは悪しき者から守られますように、この世の危機から守られますように、悪しき者に任せた世界であっても特別に主の介入がその指導者たちにありますように、主からの知恵がこの世の占い師からの知恵じゃなくてもたらされますように、そう祈らざるを得ない状況になってきています。ドクター・ルークとか中尾さんとかね、この礼拝が始まる前にこう何気ないところでの交わりにおいても、民主党の危うさをこう口にこう出してるのをこう横からこう伝え聞いてて、確かにそうなんだし、危なっかしいことは、ま、この上ないんですけれども、だけどもただ一般の人のようにね、おろおろしてられない祈りの霊を、このことに関して主よ、祈りの霊を与えてください。指導者たちのために祈ることができますよ。こういう状況に追い込まれてきてるんだと思います。だってそのある意味一党独裁でずっと来ましたよね、日本。この戦後60何年自民党一党支配で来てて、具体的な政策っていうのはあの自民党がやってきてたわけじゃないんですよ。官僚があの企画立案してね、ハンコを押すだけの政治家だなんですよ。あの良きに計らえ、自分自身が思考してこうすべきだ、ああすべきだ、哲学を持ってという状況で来たんじゃない。だからある意味で思考停止状態でずっと日本を流されてきたんだと思います。だから悪い危なっかしいと言っても、少なくとも自分たちが責任の所在を明確にしてきましたよね。まあ実際に責任取るかどうかというとまた別な話ですけれども、今度は少なくとも官僚の責任にはしないはずです。失敗したら、この4年間で約束したことが破られなかったら、あの達成できなかったら責任取ると首相はおっしゃいましたけれども、はっきりその形が現れてくると思います。ドクター・ルークも指摘してしまいましたけれども、その失敗した、もしも失敗したらね、その後が問題だと言ってましたけれども、今私たちにできることは、立てられたその政権側の人たちを祈りで持ってサポートすることではないでしょうか。ただ自分の救いだけを見たら喜んでそれでいいんですけれども、大変な状態ですよね。救われましたと言っても、この世で肉を持って生きる中で、この世の人 と同じようにインフルエンザにかかってるじゃないですか。特別な方法ってないですよ。でも見たら一般のおじさんおばさん何も変わりない。だけどエクレシアなんです。 私から弁明するよりも弁明させられる状況にもしかして追い込まれていくのだと思います。ステファンがそうでしたよね。この世の支配者に取り囲まれて弁明せざるを得ない状況に追い込まれて主イエスを弁明しましたよね。多分本質的なことは変わっていないんだと思います。私が私がと言ってシャシャに出ていく主ご自身を述べ伝えているつもりがカトリックの教義を述べ伝えてみたり、そこの出会って行ったところの宗教と出会ってわあその宗教が素晴らしい、キリスト以外にも救いはあるんだというミイラ取りになる、がミイラになっちゃった。それがカトリックだけの出来事じゃなくて今全体の世界中の流れです。宗教多元主義が全体、世界全体にはびこっちゃってるんです。でももう一つ言いたいのは、私たち に命を与えてくださった、私たちにを救ってくださった、それはキリスト教がそうしたんじゃないですよね。キリスト教が私たちの主じゃないですよね。キリスト教が私たちを救ってくださったんじゃないんですよね。キリスト教が命を与えてくださったんじゃないんですよね。命の君であられる方、真理が私たちを救ってくださったんですよね。その違いを語らなければいけないんじゃないでしょうか。そこに一線を引かなければいけないんじゃないでしょうか。世に対して私たちが主張するのはキリスト教ではない、キリストご自身です。世に対して主張するのは教会どうじゃありません。教会あるいはエクレシアです。主張する2点、キリストご自身、エクレシア、それは一つです。夫婦関係です。それを私は弁明します。